皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いをですね、京都のセンターから世界に向けて思う存分発信したいという番組です。本日のゲストは書道家の石井さんですね。はい。そして、このラジオカフェ480回ぐらいやってるんですけども、その中でも、最もビッグなゲストスピーカーとして来ていただきました、ソニーのですね元会長されまして、コンタムリープという会社の、会長をやっておられます井出井会長です。どうもありがとうございます。
井出です。
どうも京都に来ていただきまして、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
石さん、前に、ね、はい、一度出ていただいたんですけども、はい、今回は、はい、書道展ですか、
は
い、
それを京都に開催されたということで、今回はですね、私と3人のお弟子さん井出井さん、あともう2人の方と、はい、高台寺の幕殿の隣でお借りしたお家で、はい、車中展をするので参りました。
このビッグな井出井さんが書道の弟子になるということですか。
はい、もう普段ビッグな方をお弟子さんなので、ちょっと失礼に皆様は生まれたてのお子馬ですみたいに扱ってますね。もう楽しく、とにかく書道を楽しくしていただいて、はい、でだんだん書道が楽しくなったらビシバシ動きますというふうにさせていただいてます。
はい、井出さん、書道でやっぱどうですか、哲学な経営哲学につながるものがあるんでしょうか。
いや、書道はもう奥が深くて、はい、もうちょっと、もう僕はもう、いや、2年ぐらいなんですけど、はい、もうどんどんどんどん奥が見えて、まだまだ見えないみたいな。
あ、そうですか。
楽しいです。
書道って、道って剣道とかですね、柔道とか、日本っていうのは道のスポーツが多くて、個人スポーツですね、日本は。しかし、日本で社会人で組織に入って、もともと日本人っていうのは自分で匠を極めるみたいな、個人的なそういう精神が日本のいいところで、それをうまくやれば日本の会社もっと、ね、ビッグになると思うんですけれども、
まあ、書っていうのはやっぱり、なんていうんですか、やっぱり心の芸術みたいなもんだと思いますよね。
あ、心の芸術ですか。うん、
だって二度と同じ字書けないですね。
そうですね。書き直しできないですし、ああ、もうこれがいいからもう一回っていうのはできないですね。ああ、その日の温度とか紙とか墨の具合でも違いますし、うん、その書く人の体調によっても同じものができない
ですね。どのぐらいやっぱり違うんですか、体調によって。
もう全然違います。墨の色が違いますよね。
うん、全然、はい、もう本当自分の字、こんな字書いたかなと思うぐらい。
は
い、
そうですね。
違うですね。
一瞬でこう書かれるんですか、はい、パッと一瞬で書かれるんですか。
大体続けて書きますけれども。
うん、そう、イメージパッと描かれて、
そうですね。で、イメージ通りに書ければいいんですけど、うん、イメージ通りに書けないことがほぼ多いので、うん、もう戦いですね。戦いですか。一枚一枚。真剣勝負。
師匠は、はい、基礎にうるさいですから。
そうですね。
あ、そうですか。
はい、基礎のことはもう本当にいろはをずっとやらされてるようなことがあって、それが済めば、なあと何やってもいいみたいな。
あ、そうですか。
そうなんです。基本がちゃんとしてれば、あとは何をやってもいいんですよ。皆さんちょっと勘違いしてるのが、ピカソは基本がすごいじゃないですか。緻密でデッサンとか、ね。あれがあるからピカソで、皆さん最初からピカソになっちゃったら、もう、底力がなくて裏打ちされてないものはダメですね。だから基本は全てです。
うん、基本ってどのぐらいやっぱり時間かかるんですか。
半分以上基本しますね。
うん、まあ2時間の、はい、レッスンなんですけど、まあ1時間はもう、うん、
もう基本線とかも基本です。
千本の
そうですそうですそうです。
要するに基本をやっぱりしっかりマスターすれば、はい、エッセンスですね、マスターすれば、ね、やっぱり応用っていうのは自分で聞くっていうこと
です、ね。もう基本ができてれば、うん、何人をやってもいいんですよ。はい、でも基本ができてなければビギナーズラックで成功することはあるんですけど、うん、それがいつも出てこない、
うん、基本って言ったら例えば、イギリスの経験度のロックなりは白紙状態にこう経験積んでいくという考え方で、デカルトとかですね、カントとかは正当観念というかアプリよりとかあって、もともとその人が持ってる才能がやっぱり基本として重要であるということをまあ言われてると思うんですけども、やっぱりその人が持ってる才能ってやっぱり大事ですか。
うん、僕は書っていうのはね、僕隣で書いてる人とか、左とか右とか見てると、はい、やっぱ性格出ますね。
そうですね。
そうですか。
完璧にね、わかるでしょ。
会長の性格どうですか。
師匠も、秋っぽい。
5分はすごいですよね。
集中力
が。他の人が真似できない集中力なんですけど、5分経つと、ちょっと小休止しないとダメなんですね、はい。でも5分間は、もうすごいですよ。
それは非連続性の
はい、そうです。だからクォンタルムリープなんですよね。非連続に継続する、
やっぱり何でもそうだと思いますけど、僕はゴルフ好きなんですけど、はい、ゴルフって集中のスポーツじゃないですか、はい、だから集中して、はい、打った後はパッとこう、はい、こんな感じ、書道とある意味では似てるんです
よ、ね、で書道でいい字が書けた時とゴルフのスコアが伸びるっていうのは同じような心の状態でしょうか。
いや、だ偶然というのはあるけども、やっぱり基礎をちゃんとやってないと偶然が二度と来ない
ないですね。偶然はたまにはあるけど、ね、繰り返さない。
書道の基礎を習得すればいろんな人生でいろんなことを生かすことができると思うんですけど、
そう思います、うん、スポーツもそうだし、会社とかでも、やはりそのメリハリと集中力と、はい、それから基本をちゃんとするというのは大事なので、もう何にでも生きると思いますね。池坊美香さんが、はい、なんかこの間おっしゃってたのが、はい、お花はエネルギーを生ける、
はあ、
まあ、書道もエネルギーを書く、はい、表す、はい、人に分かるように文字で表現するエネルギーを、それが書道だと思いますね。はい、その表し方をきちんとするためには基本がないときちんと伝わらない、
うんうん、
はい。
まあ、書道っていうのはやっぱり東洋の、まあ、中国な日本のこう、はい、伝統的なものであって、むしろヨーロッパとかアメリカなりで僕通用するのはやっぱり日本のそういう精神性というんですかね、うん、そういうことが今実はIT 業界でも、AI の時代でもそういうことを求められてると思うんですけど、いかがでしょうか。
いや、僕ね、日本で問題なのはね、やっぱり習字だと思うんですよね。子どもの頃習字を小学校でやると、うんうん、その型にはまっちゃうっていうのがあって、それやった人っていうのは本当にそこから抜けるのが大変みたいな。
そうですね。
そんなことないですか。
あります。習字はお手本があるんですよ、うん、お手本を真似して、いかに真似が上手い人がいい点かっていうことで、うん、ちょっとでもずれるとここ違うでしょって言われてマイナスになるんですけど、はいはい、本当の書道はそうじゃなくて、基本がちゃんとしてれば、はみ出そうが、はい、なんか汚くなろうが、その子供の字ってやっぱエネルギーがあるじゃないですか、はい、そのエネルギーをいかに発揮できるかだと思うので、やっぱり形にはめ込むのは良くないと思いますね、うん、もちろん練習は必要なんですよ、うん、形の練習は必要だけど、それもしながら自分が表せるっていうことが大事ですよね、うん、
やっぱり自分が本来持ってる、うん、
はい、
だから個性を発揮するのと型にはまるのっていうので、これは基本を勉強してるんだと教わるんじゃなくて、そこの真似したのがいいんだっていう。
そうなんですよ。真似はダメですね、
と思うんですね。
勉強として昔の上手な人を取り入れて、それを自分なりに紹介して出すっていうのはいいんですけど、その通りに書くっていうのも面白くもなんともない、
そうですね。
でそういう人間になっちゃいますね、やっぱり型にはまったら。
僕はね、師匠がね、はい、フェイスブックでお友達になったんですよ、
はい、
一番初め
は、はい、
それでその書いておられる書を見てね、
はい、
これはこの人に習いたいなと思って。
素晴らしいですね、
うん、
は
い、
それ以来一番真面目な生徒さんで、うん、もう成田とか羽田から直行でいらしていただいたりとか、
う
ん、素晴らしい、いや、すごいです。
SNS とかフェイスブックとかやっぱりパワーすごいですね。こんな偉い方が急にお弟子さんになられたりですね、
はい、だったらそれは、はい、それはなんかそういうソニーの社長会長やったとかそういうのと違って、
はい、
やっぱり芸術家ですから、やっぱり、はい、なんかそういうのとは社会のあれとはまた関係ない。
すいません、ま、最初出井さんがそんな偉い方っていうのは、はい、お名前は後で分かったんですけど、お仕事全然そういう畑ではないので、いまだにあんまり実感がない、
うん、そうですよ。そういうのいい関係だと思います。
そうなんです。
そうですね、はい、まあ、今回も京都のこの三条ラジオカフェに来ていただいたんですけども、はい、今日初めてお会いしてですね、もう79歳
と何ヶ月ですね、
80とちょっと違いますけれども、
うん、いやいや、もう同じですよ、うん、
やっぱり人生、自分の自己実現が何かといった時にお金持ちになったり地位を上げたりっていうことも大事ですけど、それより年取ってもかっこよく年を重ねたいというのが、うん、やっぱり人間が本来の目的だと思うんですけれども、それを実践されてますんで、そのコツとかありますかね。
僕は最近去年本出して、変わり続けるっていう本出して、はいはい、今度それが中国で中国にもなるんですよね、
はいはいはいはい、
だから人間ってやっぱり変わり続けないとつまんないから、
うん、
だからそのためには新しいことにチャレンジでしょ、
はい、
だから僕もだってたった2年前からやりだしたんだけど、
はい、
ショッとやりだすと本当にそこで素人になっちゃうわけですよね。
あ、
だから それでやっぱりこう心が現れるというかさ、うん、なんか
特に今 AI が出てきてね、すごくデジタル式の時代のピークだと思うんですが、反対に僕はアナログ式の時代が来ると思うんですね。反対に書道とか こういう会社に来た時にこう唾を飛ばしてコミュニケーションするとかパワーポイントも使わずに、それはやっぱり、
まあ、うん、僕は確かに技術の変化好きなんですけど、はい、ロボットも好きでよく勉強するんですけど、はいはい、で僕この前で僕冗談言ったんだけど、ロボットが森に行ったら何するんだっていうことですよね、
はい、
会社に行ったらそれを例えば生産性上げるとかそういうことやる、
そうですね、
でもロボットが森に行ったらね、人間ほどクリエイティブに動けるかって、
そうですね、
うんうん、
もうロボットと人間のこう違いなんですけれども、はい、書道っていうのはそこをなんか人間あまりにもこうデジタル化してるときに、やっぱり書道の魅力というのは精神で心もありますけれども、はい、やっぱりこう自分のこう心でこう描くっていうのが、
そうですね、もう
ケースの
頂点ですね。エネルギーを文字を使って書く、うん、墨と筆を使って書くので、うん、あとはまあ、マインドフルネスって今流行してますけど、うん、はい、書道とか華道とか日本の武道は、はい、古来からそれが入ってるので、はい、やはり日本人は合ってるんじゃないかなと思いますね、
うん、はい、今アメリカン大使館で教えておられるんですね、はい、やっぱりアメリカ人とかやっぱりこう書道に興味、
1回2回来るんですけど、はい、あの方たちは文字の意味を知らないし、うん、日本語をあまり知らないので、うん、まあ、そんなに続かないですね、うん、やはり日本の方はその墨のわびさびとか、うん、いろいろそういうものが分かるので書道は合ってますね、うん、
書道ってやっぱり漢字ですけれども、はい、ローマ字とか英語の書道って
もうやりますが、ただ、まあ、それは基本がちゃんとしてて遊びでちょっとやるっていう感じになりますね、うん、はい、
うん、井出会長よく京都にいらっしゃるんですか？
よく来ます、はい、友達が、まあ、仕事っていうよりもね、京都の友達が多くて、
はい、
でだから美味しいものを食べたり、
はい、
いろんな人だったり、
はい、
また京都の人たちを軽井沢ゴルフに年に2回呼んだり、
いい、ね、うん、また大阪学院大学でもですねご講演いただいたり、ちょうど僕のゼミ生がゴルフアマチュア日本一続けて、なりましたんで、ゴルフの学生いっぱい集めますんで、ぜひともそこでご講演をですねお願いしたいと思うんですけども、
若い人の時にいつでも行きますので。
そうですか、ありがとうございます。以前京都に住んでおられたんですね、石井さんは。
そうですね、もう5年ぐらい前で、うん、
はい、
もうちょっとだけもう京都に来たら住んでるというより住まわせていただいたっていう感じになりましたけれども、またやっぱり来たいですね、うん、はい、
やっぱりこう先ほども申しましたように世界は広くて京都は深いっていう、
本当ですね、
もう実は僕は京都に生まれて、はい、世界中回りまして、やっぱりこう京都の良さでやっぱり住んでみて、僕もこんだけ海外行ったのにもうあんまり海外興味なくてですね、京都に来られた外国人とトークするのが今好きなんですけども、
はい、やっぱりどうですか、外国人の反応ってのは京都
で、やっぱりいいですね、京都が好きだから来ておられる方とか、ね、僕昔友達だった友人が来てくれたり、その時はもう本当に楽しいですね、うん、なんか、こう自分の京都の自慢もできますし、そしてまた京都の良さは居酒屋とかそういう高級なところではなくって菊の井とかみたいなとこ行きますけれども、もう居酒屋みたいなとこがやっぱり京都の良さかなっていうふうに思いますけれども、
それは東京でもそうですね、
あ、そうですね、やっぱりそれがいいですね、はい、本日はですね本当に、まあ、石井さんのおかげで、は
い、ありがとうございます、
ね、そういう感じで、井出さん紹介していただきまして、はい、ちょっと僕本当にこう汗がこう出てきた、僕のラジオやって初めてでそれほど気持ちが高ぶっておりまして、は
い、
本日は本当にお忙しいところを来ていただきまして、どうもありがとうございました、
どうもありがとうございました、
どうもありがとうございました。